The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今日は私が二十数年前に書いた一冊の本を手にしています。これはいくつかの言葉について私の所見をまとめたものです。この本をめくりながらそのうちの数を中心にお話ししたいと思います。まずはじめに取り上げたいのは証拠という言葉です。聖書の中にはトマスのように疑った人のことが出てきます。イエスがよみがえられた後、弟子たちが集まっているところに現れましたが、そこにトマスはいませんでした。弟子たちはイエスがよみがえられたと知りましたが、そのことをトマスに話したとき、トマスは疑いました。弟子たちの言葉が信じられませんでした。彼は自分の目でイエスの手の釘の跡や脇の傷を見なければ信じられないと言いました。その後、イエスが再び現れたとき、トマスもそこにいました。それでイエスは彼に証拠を見せました。イエスはトマスに、手の釘の跡と槍で差し通された脇を自分の手で触ってみなさいと言われました。キリストを見たトマスはすぐに、私の主、私の神と言いました。私たちは時に証拠が必要だと思うことがあります。クリスチャンも疑うことがあるのは残念です。もちろん私たちは弱さを感じたり、信仰がそれほど強くないと感じたりする時があります。ダビデでさえ詩篇の中で言っています。主よ、あなたはどこにおられるのですか？どうして答えてくださらないのですか？あなたは私の祈りを聞いてくださらないのですか？どうして私は答えを得られないのですか？このような疑いを持つことがあります。疑いを持つ人は信仰者ではないと言おうとしているのではありません。けれども、疑いを持ったままで取り除かないなら、不信仰に陥ります。神は、あなたが疑いを持つのではなく、信じることを求めておられます。旧約聖書に、ギデオンが疑いを持ったことが書かれています。ギデオンは、自分が戦いに勝利できるとは思いませんでした。ところが神は彼を祝福し、彼の疑いと恐れを取り除かれました。そのことについて皆さんに考えていただきたいと思います。私が書いた本の中からの次の言葉は、開くです。皆さんに最も大事なこととして強く勧めたいのは、目を開くことです。周りを見回し、神の御臨在を見てください。神があなたと共に歩み、あなたを祝福し、助け、守っておられることを見てください。目を開いていてください。イエスはよみがえられた後、マグダラのマリアのところに行かれました。その時マリアはおそらく反対の方向を見ていたのでしょう。彼女はイエスの声を聞きました。しかし最初、彼女は、園の管理人か誰かだと思いました。マリアにそれがイエスとわかるためには、彼女の目が開かれる必要がありました。あなたの人生におけるキリストの働きをなかなか認めることができないなら、主があなたを取り扱われ、あなたを守っておられることを見ようとして目を開いていないのです。最近、妻と一緒に旅行をしたのですが、その時、危うく車が衝突しそうになりました。私たちの車と相手の車は、おそらく10センチくらいの間隔しかなかったと思います。神が衝突を避けさせてくださいました。神が守護天使を送り、 私たちを守ってくださいました。神の憐れみによって私たちの車は衝突せずに済みました。なんという神の恵みでしょうか。神は私たちに対していつもそのようにしてくださっていると信じています。多くの場合、私たちはどれほど危険に近くいるのか分かっていないのではないでしょうか。目を開いていてください。では次の言葉に行きましょう。エマオです。イエスのよみがえりの後、二人の弟子がエマオにある家に帰る途上にありました。彼らがあれこれと話し合っていると、イエスが近づかれて彼らと歩かれました。けれども彼らの目をイエスが閉じておられたので、彼らはそれがイエスであることに気づきませんでした。イエスは何を話し合っているのかと彼らに尋ねられました。彼らは人々が十字架にかけて葬られた主のことだと言いましたが、その出来事をその人が知らないことに驚きました。イエスは彼らに聖書からキリストについて詳しく語られました。エマオへの途上でイエスが二人の弟子たちに語られたメッセージが聖書に載っていたらよいのにと思いますが、それは書かれていません。いずれにしろイエスは預言者たちのイエスについての預言が成就したことを解き明かされました。イエスはその夜、彼らにパンを渡されたときにご自分を彼らに表されました。主の晩餐を思い起こさせるこの場面で、彼らの目は開かれて、その人がイエスであると分かりました。彼らは急いでエルサレムに戻り、主にお会いしたことを他の弟子たちに告げました。いつも目を開いていてください。疑うことなく神に導いていただき、本当の喜びをいただいてください。次に、喜びという言葉を見ましょう。何百人という男女がよみがえられたイエスを見て喜んだという出来事がありました。疑い困惑していたトマスにイエスが現れ、再び喜びにあふれました。パウロはピリピの教会の人々に宛てた手紙の中でキリストにある喜びのことを書いています。ピリピ人への手紙の4章4節には、いつも主にあって喜びなさい、喜びなさいとあります。祈りの中ですべてを神に申し上げ、すべてを神に委ね、心と思いをキリストに向けてください。そうすれば喜んでいることができます。次に、機会という言葉について考えてみましょう。ヨシア記24章をご覧ください。15節で、あなた方が使いようと思うものを今日選びなさいと言われています。あなたはどちらの側につくのか決めなければなりません。私と私の家とは主に仕えるとヨシアは言っています。これはヨシアの告白です。今私には選ぶ機会がある。私は主に仕えることを選ぶ。そのようにヨシアは言っているのです。私たちの人生には選択をしなければならない場合がたくさんあります。友達と一緒にいて、その中の誰かが神の悪口を言ったり、神を汚すことを言ったりするとします。その時どちらかを選ばなければなりません。はっきりその人に向かって、自分は神の子であり、その人が汚しているのは自分の主であり救い主なのだというのか、それともその人の話を聞き流しておくのか、そのどちらかを。私たちはそのような機会に自分の立場をはっきりさせなければなりません。そして、私の主であり救い主である神のことをそのように言わないでくださいと言わなければなりません。あなたが少数派の時、主の側についてはっきりとものを言うのは非常に難しいことがあります。けれども、はっきり語らなければ、後でそのことを恥ずかしく思うでしょう。 難しい立場ですが、証しをする機会があるときには証しをすべきだと私は信じます。あなたが思い切って語ったことを神がどう用いられ、その結果誰がどのように救われるか私たちには分かりません。次に音楽という言葉を見ましょう。歴代史第2、7章6節で、主を褒めたたえるためにダビデ王が作った主の楽を奏する楽器のことに触れられています。本当の音楽は人類だけのものだと知っていましたか？動物は音楽や言葉を持っていません。イルカは話すと言われていますし、他の動物も音を通して意思の伝達を図ると言われています。確かにそうだと思います。恐れや愛や求愛などを伝えることができるでしょう。けれども動物は語句や文章からなる言語を話すのではありません。言語を話すのは人間だけです。チンパンジーなどはある程度の意思を伝達することができますが、言語を使っているのではありません。読んだり書いたり学んだりなどの言語の能力を神から与えられているのは人間だけです。これは素晴らしいことではありませんか？音楽も同じです。小鳥はさえずることができます。けれども音楽は神が人間に与えられたものです。私たちは天においても音楽を持っています。素晴らしいことです。天においても賛美を歌うことができます。ヨハネの黙示録にそのような賛美の一部の言葉が書かれています。天の神の御座の前で私たちは歌い、喜び、音楽を持って主を礼拝します。美しいハーモニーなどを聞くとき、それは天で聞く音楽の前味わいだと思います。天では私たちは皆完全になります。完全な旋律、完全なハーモニー、完全な言葉の音楽で何の賭けもなく美しいのです。音楽は天において大きな喜びとなると信じます。今この地上で聞く美しい宗教音楽は、特に神の栄光を称え感謝するものは天の音楽の主張のようなものだと思います。私が天で聞くことを楽しみにしている賛美の一つは、輝く火を仰ぐ時です。主の御使いたちも私たちと一緒に歌い、私たちは主であり救い主であられるイエス・キリストを褒めたたえて素晴らしい時を過ごすのだと思います。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話はウィスコンシン州グリーンデールにあるアーシェパード・ルーテラン・チャーチのポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。 The Word Today では毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。 The Word Today。 それではまたこの時間に